パー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で4班に分かれ、いろんな地域の課題について調査しています。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。私たち動物班では動物の殺処分の問題について取り組んでいます。飼い主の身勝手な飼育放棄やブリーダーの崩壊などで殺処分される動物たちがいる中で、それを解決しようとしている団体にヒアリングを行い、それを伝えていきます。本日お送りするメンバーは、好きな犬の種類はパグです。ミオと、
好きな犬の種類は秋田犬です。マーと、
好きな犬の種類は千葉犬です。カオルです。
お願いします。お願いします。
千葉犬好きな、うん、初めて聞いた。
知らなかったけど。初めて聞いた。
千葉犬好きな初めて聞いた。まあ、秋田犬はね、ハチ公やからな、
うん、前回もね言ってたハチ公について。
ハチ公はほんまに可愛い。ほんま見たことないけど。ほんまに可愛い。まあね、今日でラジオが実は最後なんですね、うん、僕たちも。
はい、私たちの大のラジオが最後やね。
いや、
次からは2回戦に引き継ぎ
ということで。早かったな。でもなんか、
うん、もう1年経ったんやって感じ。
もうあれからあの最初はちょっとな、
めっちゃみんなに心配されてたような、この3人のメンバー。
めっちゃ頑張ったやろ。
うん、
あのな、亀の問題から入って。
懐かしい、ミシシッピアカミミガメ。
めっちゃ覚えてる。
忘れてたわ。いや、やば、覚えてないわそんな。まあ、そんなこともあってね、
うん、
もう終わるんですけど、まあ、この収録日実はゼミ活動の方もね、
僕たち
の今期の分が終わって、
う
んうん、もう次からもう来年やから、
うん、
みんなあんま来やんくなったりするから、
うん、そうやな、
みんな就活がそれぞれ始まって、
う
ん、
始まってしまうので、
まあ、最後のゼミでね、ちょっと、うん、ちょっとイベントをやったんですよね実は、
はい、
これをちょっと紹介したいんですけど、
はい、
僕たちと有田市、あ、和歌山県の有田市で、
うん、
1ヶ月に1回ねヒアリングっていうかフィールドワーク、
ね、
させてもらって、う
ん、
それ市民新聞をね毎月書かせてもらってるんですよね、
うん、
で最後の企画っていうことで有田市の農家の人たちがね、
うん、
みかんを430個ぐらい、
うん、
僕たちが企画したいって言ったらくれはったんですよね、
うん、
でそれを3個で50円で販売して、うん、そのお金は、熊本の震災の方に寄付するっていう仕組みと、うん、プラスでその買ってもらった3つのみかん中1つでも2つでもまた違う箱にね入れてもらえれば、うん、それは山科大吾子どもの広場さんっていう NPO 法人子どもの、ね、
子供の支援の、ね、に NPO さんに寄付をさせて、
でみかんがね、
うん、
子どもに届くという、
うん、
ダブル寄付ですね、
はい、
いわゆるダブル寄付っていうちょっと企画をやってね、
うん、
大成功でしたね、
うん、
なんか 30分ぐらいです
ぐ売り切れたよな、う
ん、めっちゃ嬉しかったな。なんか
230個2日間やったけど、ほんま2日間で1時間もやってないんちゃうかっていうぐらいの勢いで売れて、う
ん、なんか学生だけじゃなくて大人の方もいっぱい買いに来てくれはって、
うん、まあ、通りすがりでもな、まあ、友達もいっぱい来てくれたけど、
うん、
通りすがりでもへえそんなんやってるんやっていう、なんかいいことやってるねって言われてめっちゃ嬉しかったですね、
うん
うん、しかもみんなみかんも寄付ちゃんとしてくれたし、
うん、みかん大量に
やな、うん、届けてきたよな、
NPO に届けることできましたよね、
喜んでくれてましたね、
うん、
でそのね NPO の方でもね、山下の大吾子供の広場、うん、でもちょっとそれなんかいろいろ企画やってるみたいなんでね、それをちょっと宣伝しておきましょうか。
はい、
あるちゃんお願いします、
はい、とチャリボンっていう企画をやられていて、
はい、
なんか聞いただけで何かわかりますか、大体イメージ、まあ、
チャリティーかなみたいな、
チャリティー系っていうのわかりますね、う
ん、なんか結構家とかで捨てるような本とか、
うん、
あと、
うん、
あの授業終わったら、うん、前期終わったら教科書とかいらなくなるじゃないですか、
うん、
俺は読むけどな。
ほんまか？
はいはい、
どうぞどうぞ。
でそういう本とかを業者の人が、
うん、
あの集まったら取りに来てくれて、
うん、
それをチャリティーに回して、うん、そのお金が、
うん、吉田大吾
子供広場に行くっていう仕組みなんですけど、うん、それは本だけじゃなくて、あとハガキ、書き損じ、年賀状とかで間違ったりしたハガキとか、あとゲーム、まあいっぱい持ってますか、
うん、まあ持ってますね。
でそう。
そんなゲーマーじゃないですか、はい、
とか DVD とか CD でも可能です、うん、それは。
っていうのがあるんでね。うん、
ぜひぜひ。
みんな、チャリティ
ー、うん。捨てるってなる前に、
うん、
捨てる前に、
やったら、
うん、ね、こういう名を利用してほしいなって。
やってるんで、まあ。山下大子供の広場のホームページでも言ったら書いてますかね、うんうん、
まあ、問い合わせ Facebook も、
そうよね、
あるんで
問い合わせ してもらったりしてね、やってほしいですね、はい、
はい、
っていう宣伝ですね。
自宣伝になりました、ね、
はい、自宣伝になりました、
はい、
はい、まあ僕たちも今日終わってしまったら就活なんで、
う
ん、
いよいよですね、
今日ほんま
いよいよやな、
気引き締めてまとめていきたいんですけど、
うん、
まあそのね、就活始まる前にもね、これ終わったらちょっと遊びたいですね、そろそろ
思い出、ちょっと就活前に、うん、こう頑張ろうみたいな思い出を作りたいよな、う
ん、1月、まあ、収録1月終わって、
うん、
2月3月からちょっと本格的にみんな就活始まっていきそうなんで、その2月に
遊びたいですね、1ヶ月あるもんな、
うん、
遊んどきたい、
うん、
遊ぼう、
うん、
どっか行きます、
どっか行く、
どっか行きましょうか、
旅行行きたい
ね、行きたい、
どっか行きたいとこあります、
うん、なんかゆったりできるとこ、
なんか前 LINE で言ってなかった、
ど
っか
行きたい、広島行きたい
言ってたな、
広島行
きたい、だってさ、めっちゃさ説明させられたよ、
写真めっちゃ
めっちゃめっちゃアピった写真載せてな、
ここ行きたいここ行きたいみたいな感じでな、
でも写真見る限りめっちゃいいところやった
よ、尾道とか、
うん、
あんま魅力的すぎるから、
聞くけどあんま行ったことないから、うん、行ってみたい、広島
行こうか、
行こうや、
行きたい、
じゃあ2月の最後ら辺にでも広島行こうか、うん、そういえば広島といえばな、
何何何、
広島といえばちょっと動物の殺処分でもすごい注目されてる件でね、はい、ということでじゃあ早速広島のちょっと
そうやな、
あれについて、うん、話します、
そうやな、殺処分について、う
ん、すごいんですよね、
うん、そうやね、
カオルちゃんが一番知ってるか、その情報については、
うん、みんなよりちょっとだけ詳しいと思う、
じゃあカオルちゃんちょっと広島のことについて、
説明不足やったらごめんな、
あ、オッケー、語ってください、
お願いします、
広島今殺処分がすごいって言ってたんですけど、うん、実は2011年には、うん、猫と犬の殺処分合わせて一番全国で多くて、
うん、
でもうこれやったらあかんなってこう行政とか NPO の人が立ち上がって、
うん、
と愛護センターとかあったじゃないですか、
はい、
行政とかの、
はい、
の殺処分対象の子を全部 NPO が引き取るっていう形を取られて、2012年から取られてて、で犬は Peace with Japan、
うん、
それあれですね、あの一回紹介させてもらったけど世界の終わり、
そうそうそうそう、
あの世界の終わりが そのブレーメンの企画で一緒にやってるところですよね、
うんうん、
すごい注目されてるというか大きい団体さんですね、
は
い、
でそこが運営するピースワンコジャパンっていうプロジェクトが犬を全部引き取ってて、であと猫の殺処分対象の子は犬猫みな仕事救援隊っていう NPO が全部引き取ってるんです、
うんう
ん、でその引き取る始める前にちょっと犬とかの収容するところが増設されたんですけど、
うん、
やっぱ入ってくるじゃないですか、それだけ今まで殺処分対象の子が、
うん、
けどなんか増えてきてやばいなってなったから、あのふるさと納税、
うん、
わかりますか、ふるさと納税、
わかります、わかります、やったこと使ったことないですかね、
ない、やったことないけど、
わかります、はい、そのふるさと納税で殺処分愛護、
うん、
動物愛護のところ、どう言ったらいい、動物愛護の枠を作ったら、
うん、
ほんまに倍ほど、倍 ?40 倍ぐらいのふるさと納税の希望者が増えてて、
すごいな、そんだけ動物の殺処分に興味がある、そうそう、関心がある人が多かったってことやんな、
やでもワースト1やったっていうのもやっぱあれじゃん、
うん、多分
満たせなあかんっていう
やばいなっていう関心を持ってたからやと思うねんけど、
うん、
その調べたら2年間やられてて、
うん、
3億円ぐらいの寄付が集まってて、
うん、
すごい、
でそのうち 5% は手数料で取られて、
うん、
町に行ってしまうんですけど、うん、95% が動物愛護に使われてて、その小屋を増やしたりとか、
うん、
あとあの
なんや
獣医さ
ん
とか、あと育てる人とかを
人数
10人ぐらい雇って、うん、あと啓発活動とかにもお金が
回されてたってこと、
でどんどんやっぱりその分だけ殺処分減ってきて、
うんうん、
で一応広島の目標は2016年までに殺処分ゼロにすること で広島からどんどん全国に広げていこうってことで、
うん、
東京オリンピックの2020年までには全国で殺処分ゼロにしたいなっていう目標を持たれてやられています。
すごいな、
2020年、2016年で広島はね殺処分ゼロになってるんですよね、なってるんですよ、
グラフ見た感じでもそうやった、
もうほんまに急激に減ってたから、うん、
ゼロに なってた、
うん、ゼロやった、
だからまあでも広島で2011年ワーストやったとこから、
うん、
2016年でだって日本で一番殺処分少ない県に 気になったって、うんうん、5年間でそれができたからなんか、まあ、あと4年オリンピックまであるけど、まあ、
いけるそれが継続できるようにね、
ほんまに頑張れば全部の県がそれできる、うん、ちゃうかなと思ってしまいますね、
思ってしまう、
なんかもっと
期待やな、
個々の県が意識ちゃんと持って、うん、あと県同士がつながってくれたら うまくいくかなっては思いますよね、う
ん、まあ、実際ヨーロッパとかだったらね、うん、そういうの普通ですもんね、
そうやな、ドイツがすごかったよな、
うん、ドイツがねティアハイムっていうところ
があって、
ね、
あそうそう、うん、ピースウィズジャパンがティアハイムを日本としてやられてるらしくて、ちょっとまあ
奇遇やな、今のは今のはすごかった
すごいな、
うん、ティアハイムな、俺一回紹介したことあった、うん、ティアハイムっていうのにまたじゃ紹介します、
じゃあちょっとだけ
聞きたい。
ティアハイムってまあドイツでね、ドイツが殺処分ゼロなんですよね、うん、これまあドイツはその殺処分っていうその文化っていうかもうそれ自体ないもんで考えて、そのまあ要因っていうか理由の一つとしてティアハイムっていうのがあって、ドイツやったら全国で500件ぐらいあるらしいんですよ、うん、でまあ動物を保護している施設らしくて、
うん、
動物の家っていう意味がねティアハイムには込められてるらしいんですけど、うん、まあ犬とか猫だけじゃなくて豚とかウサギとか、蛇とか、まあ、何でも結構動物っているみたいなんですよ、うん、でまあこれでここから里親は見つかる子が多いんですけど、
うん、
まあ今日本やったらそういうシェルターに入った子はあなんか引き取ってもらえへんかったらもう殺処分みたいなとかあったりするわけじゃないですか、
うん、
ドイツではもう引き取ってもらえへんかってもテアハイムで生涯を終えることができるっていうところなんで、
うん、
で、まあ、日本と違うところはその譲渡率がそのティアハイムで9割超えてるんですよ、うん、
好き、
だからもうそういうところでね、まず日本とは違うなっていう、
広島は約 50% ぐらい
って言ってた、でもこっからね、
うん、
もっと上がっていっても
ね、実際譲渡率でも日本全体で上がっていってるんですよね、うん、だからまあ期待はできますね、
うん、
ゼロになる、
うん、
まあやっぱヨーロッパはそもそもそう文化っていうか、まあ、歴史が深いんでね、動物愛護に対する、
うん、
まあみんなやっぱその保護団体に行ってもらう、譲渡してもらうっていうのが動物の飼い方っていうかね、
うんうん、
あ
ん
まペットショップで飼うっていう
概念があんまり
ないからね、そういうところですね、
うん、はい、やっぱ日本って動物の福祉っていう面でめっちゃ遅れてるなって、
まだまだ、まあね、100、うん、何だっけ、イギリスはより100年遅れてるみたいなのがあったよな、
や
っぱここからね
外国の考えをもうちょっと取り入れていけたらいいなって、
そうですね、100年もかけずにね、うん、5年ぐらいでね、
追いついてほしいですね、2020年までには、うん、
追いついてほしいですね、うん、はい、はい、まあちょっとそうそう休憩しておきます、
うん、はい、
追いついてもあれなんでね、はい、じゃあちょっと前半はね、
うん、
まあ、結構なんか雑談が続いてしまうかもしれないですけど、うん、じゃ広島のね現状みたいなのについて話させてもらいました、うん、後半についてはちょっと僕たち1年間の振り返りっていうか、
はい、
ね、まあ討論みたいな思ったこととかを話していきたいと思います、うん、じゃあ曲いきます、
はい、
本日お送りする曲はラッドインプスで全然前世です、どうぞ。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りした曲はラッドインプスで全然前世でした。後半は僕たちのちょっと1年間の一番なんか問題やと思った、
うんうん、殺
処分についてね、うん、これどうしたらいいんやって、まあ、答えはちょっと出ないままやけど、
うん、
これで大事な答えやなと思うことをちょっと話していきたいと思います。
はい、
はい、じゃあまず一つ目っていうか、うん、これはあれですね、この殺処分にかける資金ですよね、
うん、
これねやっぱ問題ですよね、
うん、
いろんなヒアリング先でやっぱり資金面がシビアやみたいな声をいっぱい、うん、
一番苦労してるってな、うん、言ってやったよな、
動物にまあかけるお金もやし、
うん、
やっぱその人、
うん、人
でも足りへんくて、うん、もう毎なんかもうほんまに最低賃金とかで毎日、うん、ほぼ毎日
休み
なしで働いてるみたいな人がいっぱいいるっていうね、
うん、
現状があるんですよね、
うん、
まあ、そういう中でもまあ広島とかやったらふるさと納税があって、
うん、
まあすごい助けられてるみたいな、
うんうん、
もう他の県でもあるんですよね、結構
他の県でも大阪の大阪市とか京都市とかも、
うん、ふるさと納税がね
やってましたね、
ですよね、これやっぱりみんな知らないんですよね、多分こういうの
だって初めて調べて知ったから、
うん、確かに、だから広島とかやったらやっぱそのワースト1位っていうのにちょっとこうみんな意識されてるとかあるけど、うん、 実際自分の県が、
ねうんうん、やってるかどうかってね
っていうのも知らんし、うん、ワーストないなんかも、うん、差し分数ワーストなんかも分からんけど、うんうん、どんぐらいなのかっていうのも実際ね、
うん、
分かんないですもんね、まあ、そういうのを、まあ、知る機会っていうのがないっていうのはね、
うん、そうやな。やっぱりふるさと納税って身近なことやから、うん、やりやすいんかもしれへんね。
そうですね、まあ 寄付っていう形だったら結構僕たちもね、まあ、犬なんか譲渡するとかってなったら大変じゃないですか、うん、だけどまあ寄付どっかにする先があるんやったらそうやってまあ10円でもね、
うん、
力になれますもんね、うん、
まあ、例えばね保護犬カフェとかね、うん、
ラブファイブさん、
ね、うん、ありましたね。ちょっと行きましたね。
うん、
覗いただけやけど。
行きましたね。
めっちゃ犬見て可愛かったですよね。うん、そういうね、せっかくまあカフェ行くんやったら、うん、犬好きな人やったらね、うん、そういう犬。
ドリンク代も寄付、
うん、されるしな、
されるわけやし、そういう面でお金落とせるんでね。
う
ん、
ぜひね、そういうなんか、身近なところからできる活動としてね、やっぱ資金面を助けるっていうのが、僕たちにできることやと思うんでね。
うんうん、
これはみんな、まあ、頑張りたいですね。僕たちも含めてやっぱ
そうですね、一番助けれる、
うん、
っていうか力になれる問題なんやなって思いますね。噛みました、ごめんなさい。
大丈夫です。はいですね、
はい、
はい、じゃあ次ちょっと問題と思ったのが、
うん、
やっぱ NPO 同士のつながりっていうところで、
うん、
やっぱ NPO っていっぱいある中でも、うん、まあ、なんか助け合うことがなかなか難しいっていうのがね、うんうん、実は現状なんですよね。
なんかそれぞれ良さはあるけど考え方が全然違うくて、うん、それをつなげることが難しいっていうことでしたよね。
何個もヒアリング行ったけどどこで聞いてもやっぱつながれたらいいねぐらいで、なんか、
う
ん、
でもちょっと考え方が違う、動物愛護に対する考え方ちゃうかな、うん、みたいな、
難しいかなみたいな感じでしたよね、
うん、殺処分のそのくらい、もうなんかどう絶対生きさせるみたいな、
うんうん、
病気になっても絶対死ぬまでは生きさせるっていうところもあったし、
うん、
病気で辛いんやったら、
うん、
なんかもう殺処分した方が、うん、殺処分っていうか安楽死させた方がいいっていう、そういう、
うん、
なんか基準が違うからやっぱこれってどうしようもないことなのかもしれんけど、うん、これどうにかなったらね、
うん、
すごい
って、そうですね、
もしかしたらそのシェルターが余ってるところとかもめっちゃあるかもしれへんし、
うん、
そういうのどうにかしてね、
うん、
つながれば、
つながればこういっぱいでレスキュー行ったとして、いっぱいで入らへんくなったら違うところに預かれ、
うん、
預かってもらえたりとかしたら、うん、ちょっとでも多くの子を救えるし、
うんうん、
繋がれたらいいのにな、
はい、
つなげたかった
ね、うん、そうですね、うん、先輩たちもね、うん、1年前動物さんとしてやってて、これつながったらいいみたいなことを言って、なんか託されたけど、結局ね、
うんうん、
これと難しい問題、
厳しかった、
難しい問題でしたね、つながり作るっていうのは、うん、まあでもいつかね、
うん、
まあ、NPO がもっと増えたりするか分かんないですけど、
うん、
なんかまあそういうシェルターだけじゃなくて、どういうかね、なんかいいつながり方とかあったらいいですよね、
うん
う
ん、
そういうのが見つかることを期待して、
そうですね、
はい、僕たちはね何もできなかったですけど、
はい、
はい、とまあもう一つね、
うん、
問題が、まあ、これが一番ちょっと僕たちでもどうしたらいいんか分からなかったっていう問題なんですけど、
うん、
やっぱりそのペットショップ、まあ、僕たちはまあ保護団体、
うん、
やっぱ結構みんな譲渡すればいいのに、譲渡ってか犬をもらえばいいのにって思ったけど、
うん、
実際やっぱみんなペットショップ行くわけじゃないですか、うん、でまあでも保護団体に行ってほしいけど、保護団体でもらったらもらったで、ペットショップのね、
うん、
犬がその、
うん、売れへんかったらな、
売れへんくて結局そのまま売れへんからなんか殺処分に行くみたいな、うん、そういう問題もあって、最終的にどっちからもらったらいいんやろってい う、
うん、
これがすごい
問題やんな、
問題ですよね、
うん、
まあ、ヨーロッパとかやったら、
うん、
イギリスやったらもうそもそもペットをもらうってか買うことになったら、基本的にはもう保護団体のシェルター譲渡してもらうっていうのが普通みたいな、
うん、
まあ、そういうまず文化も日本はないから、
ペット買うってなったら絶対ペットショップ行きたくやもんな、
う
ん、そ
う
そ
う、ペットショップになってしまうのが問題で、やっぱそういうなんか選択肢をまず知らんっていうか、
そうやな、愛護団体があるっていう選択、
うんうん、まあ、どっちがいいかってなったら分からんから、
うん、
それは各々の判断になるかもしれへんけど、
うん、
やっぱりそのペットショップ一択になるんじゃなくて、こういう先ももらう先もあるっていうことを知ることがね、
うん、
まあ、大切っていうか、まあ、そういうのを知ったら、その殺処分の現状とかも
せやな、
なんか勝手に入ってくるよな、
うん、
まあ、そういうのがねあればいいですよね。
殺処分の実態をまず みんなに知ってもらうってことが、
ね、なんか全部それですよね、言うたら、
つながってくるよな、う
ん、なんかやっぱり日本、まあ、海外と違って日本はまだまだ殺処分のとか動物愛護の歴史が
浅い
っていうのがあるからかもしれへんけど、うん、まあ、なんかもっと意識してほしいことですよね、うん、寄付とかもね、動物、うんうん、なんか日本やったらこう、まあ、震災大国ってことで、震災が起きたらまあ寄付ってめっちゃ来るじゃないですか、うんうん、まあ、いっぱい人も死んでみたいな、まあ、そういう現状、まあ、人がいっぱい死んだから寄付みたいな形あるけど、うん、ただまあ動物もめっちゃ言うたら死んでるわけじゃないですか、うんうん、やのになんか全然寄付されへんっていうか、まあ、寄付されてるけど全然急にバーってくるわけじゃないで、うん、じゃないですか。でもそういうとこもね、なんか動物のその死んだこともすごい問題やのにもっと取り上げてほしいってばことはね、
命のなんか大きさに偏りがあるっていうか、
まあ、やっぱ人間はちょっとその動物に対して他人事になって、日本人はね他人事になってしまってるっていうのがあるんで、もっと意識してほしいですよね、
うん、
まあ、こういうのをもっと広めたいけど、うん、まあ、僕たちがラジオをしてもね聞いてくれる人は、うん、まあ、そのビビったるものなんで、うん、やっぱどうにかね、
まあ、SNS とか私たち学生やし、うん、SNS やってる人多いから、うん、まあ、そういうので広げていけたらなって、
うん、まあ、知ってる人はもう広めてほしいですよね、うん、そういう、まあ、譲渡してもらえるっていう関係があるとかいうことも、
うん、多分こう人伝いが一番伝わっていると思うし、
うんうん、でし、まあ、もうニュースとかでもね、うん、まあ、特集とかではあっても、まあ、常日頃されるわけじゃないじゃないですか、うん、まあ、そういうのをね、情報が当たり前に入ってくるように
そういう社会になってほしいな。
いいですよね、
うん、
もうなんかね、みんなの意識改革ですね、うん、改革を起こしましょう、
うん、
ここでは怒ってますね、
怒ってますね、結構
もうだいぶ怒りましたね、
怒りました普通に、
はい、もうなんか なんやったら犬とか猫がね、うん、あのクーデターでも起こしてくれたら、ね、僕たちも
どういうこと
よ、もう人間にね変わってくれたら意識せざるを得へん状況にね、追い込んでくれたらねあれなんですけど、まあ夢物語ですね。
そうですね。現実バナにしちゃったね。
はい、まあ、意識改革がね、起こったということでね。
うん、
いい一年でしたね。
そうですね。
一年。ほんまにいろんなことを学んでね、やってきましたね。
知らんことばっかりやったけど、1年前は。
よかったですね。
うん、この1年で、
うん。いっぱいヒアリングも行けて。
うん、
まあ。感想でも言ってくださいよ、じゃあ。1年間の感想言ってください。
感想ですか。はい、なんか最初は前やったんですけど、はい、ほんまに、みんなに言われてたし、
うん、
けど、ほんまに、いろんな代表さん NPO の人から話聞けて、うん、やっぱなんか日本も変わっていかなかなって思いましたね。
思いましたね。まあそうですね、まあ、1年間、まあ、何より僕猫苦手やったのにね、
うん、
猫もなんか大好きになりすぎて最近猫追いかけてますからね俺猫が見つけるたびになんかニャーニャーとか言って絡みに行ってるんで、まあ、その辺が良かったですね
、はい、好きになりましたか、はい、そうですね、私もなんかほんまに実際にヒアリング行ってみんな分かれへんことってほんまにいっぱいあったなと思って、うん、
ありましたね、うん、ほんまにいっぱいありましたね、すごい感動がありましたね、
すごいいい方ばっかりに出会って、
はい、
嬉しかったし、
嬉しかったですね、
なんか終わっちゃうけどこれからも
ボランティアとか行きたいよな、
動物関係には関わっていけたらなって思います、
頑張っていきましょう、
関わっていきましょう、
1年間ね、ほんま良かったですね、はい、
うん、
はい、じゃあ今日はね終わりましょう、
はい、来週は2回生がお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックスナンバーは 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしましたメンバーはカオルと
マーと
ミオでした。
はい、1年間本当にね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お世話になりました。
お世話になりました。
さよなら。